みんなを笑顔に和歌山県政
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、3月です。今日はどういったお話になりますでしょうか。はい、
先月なんですけれども、
はい、
韓国に出張してきましたので、その韓国出張のご報告をしたいと思います。
はい、
韓国はプサンとソウル行ってきたんですけれども、プサンっていうのは人口が330万もあるですね、まあ、広域市っていう、プサンが広域市でソウルは特別市っていうような、一応県並みの地方公共団体というふうに位置づけられてるんですけども、で、プサン市って、まあ、プサンって要するに朝鮮半島の一番南の港のあるところで、まあ、あったかいところなんですけども、和歌山県とはワーケーション、
はい、
ワーケーションで覚書を結んでるんですね。
あ、そうですか。はい、
で、プサン市の方からワーケーションをね、これから自分たちも力を入れたいということで、で、和歌山県はワーケーションの発祥の地で、
うん、
非常に活発にやってるってことを先方も調べて、
はい、
ぜひ教えてほしいと、いうようなことで少し前に提携したんですね。はい、で、去年は県議会の日韓議員連盟というのがありまして、親善のための、
はい、
これ今山下直哉議員が会長なんですけど、去年も行かれて、私たまたま去年は公務が重なっててプサンに行けなかったんですけど、副知事さんに行っていただいたりということで、
はい、
まあ、準備をしてたんですけれど、今回プサン市へ行きまして、パク・ヒョンジュン市長さんとお会いしていきました。で、まあ、ワーケーションについてはですね、まあ、韓国も今少子化でですね、
うん、
大変なんですね。で、出生率は実は日本より相当低くて、
はい、
ものすごい勢いで子どもさんが減っているので、釜山市の中で港っていうか海の見えるですね、とっても素敵な高台にある高等学校が廃校になるんですって、
はい、
で、それが来年廃校になる。今3年生しかいないんですけどね、
はい、
だんだん入学生取らないんで、
はい、
で、来年廃校になったと、そこの校舎をワーケーションの基地にしたいということで、ご相談もあって、
はい、
まあ、その場所も視察してきたんですけどね、非常に高台にあって海が見えるすごいロケーションの
オフィス
をするんだそうですけど、
ね、はい、
まあ、それでパク市長ともそんな話をした中で、まあ、せっかくなのでね、ワーケーションだけじゃなくて、パクさんの方から、青少年交流とかビジネスとかね、
はい、
そういう別の交流もぜひしましょうということで帰ってきたんですけど、で、その時に実は今回の主な目的は、まあ、パク市長ともワーケーション の覚書の強化に行ったんですけど、観光がメインになったんですね。
はい、
で、一つは釜山と大阪の南港とですね、結んでフェリーとかクルーズの客船を運航しているパンスターグループっていう船会社があるんです。
はい、
これは釜山で最大手なんですけれども、で、これは今は釜山から大阪の直行のフェリーとか、
うん、
まあ、クルーズ船なんですけど、実は最近ですね、
はい、
豪華客船パンスターミラクル号というのを作られたそうなんですよ。
はい、
で、これが、4月の10日から運航するということで、大阪までは来るんですね。で、これは5つ星なんです。
はい、
5スターなので、
ま
あ、ちょっとプレゼンテーションを見せてもらいましたけど、ものすごい豪華な、なので、例えばその客船を大阪まで来るんであれば、
はい、
和歌山下津港に寄っていただけないでしょうかというお願いをしてきました。で、そしたらですね、これ面白いんですけど、今韓国の方はもう一番多いんですね、日本へ来る今観光客の中で。
はい、
去年は880万人、韓国の方が来て、
中国の方よりも多いですか。
多いです。今は韓国の方が一番で880万人で、日本人はその半分ぐらい、400万人ぐらいなんですけどね、まあ、それでも足すと1200万人の移動があるっていう、まあ、やっぱり今日韓韓日の関係はすごくいいので、
はい、
まあ、そうなってるんですが、そうなると韓国の旅行者は 大阪とか東京とか京都とかもう何度も行ってるわけなんですって、うん、
はいはい、
だもういいと、うん、そういう大都会は、なんか誰も行かないところにこう興味を持って、
はい、
今一番人気あるのどこか知ってます？日本で、
日本で
韓国の人が行きたい一番行きたがってる
の、どこなんでしょう？
和歌山はね全然認知度ないんです。和歌山は全く知られてない。
大阪、
いや大阪も飽きるほど行ってる。
飽きてますもんね。
大阪は一番行ってるんです。
大阪京都東京ではない島根
島はあってるんですけど、
はい、
直島なんです。
あ、いいだからですよね。
直島のあの、
かぼちゃの
かぼちゃ
オブジェを見
に、弥生さんのね、
はい、
弥生さんのかぼちゃを見に行くのがステータスで、で実はあの高松空港とあの直行便が今飛んでるんですね、
はい、
大韓航空の。でそうすると高松から直島まで船が出てるわけですよ。でそれもあって、うん、とかね、あと松山の温泉とかね、
はー、なるほど、
そういう渋いところが、そうすると釜山から松山通って、はい、直島通って和歌山っていう、うん、ね、そういうコースもできる。
本当ですね。
でそれはあの強くお願いしてきました、まあ、これが一つの目的だったんですけど、うん、でその後あの場所を移すんですけど、実は釜山はあの首都じゃないので総領事館がありまして、これはねものすごくあの、うん、大塚さんという総領事さんが、うん、
はい、
割とあの韓国の専門家というか言葉もできますし、あの経験もですね、勤務経験がすごい長い方で、釜山ですごい人脈も取られたんですね。で私たちが観光のその進行で釜山に来るって聞いたんで、大塚総領事がそれだったらあのいわゆる観光協会とかあるいはロータリークラブとか、うん、あるいはあの韓日親善協会っていうので、はい、そこの幹部集めますよって、総領事の公邸でね、
はい、
あのレセプションやってくれたんですよ、これはすごく効果があって、あの特に韓日親善協会の会長さんは JC の出身で、
はい、
青年会議所ですね、
国
際青年会議所のトップもされてて、それがなんと和歌山の、はい、JC の理事長をやってた柏畑さんという方が、
はい、
この方も国際 JC のトップされてたんですけど、その次の後任だったっていうんですね。だから柏畑さんとはチングだ、友達だって言ってすごいご縁を感じて、ぜひあの和歌山もあの何度も行ったことあるし、これから仲良くしましょうということでした。でその次にソウル行きました。でこれはもう完全にあの観光振興で、ロッテホテルってあるんですね、
はいはい、有名ですよね。
あのいわゆる免税店のロッテデパートの、
はい、
と一緒になってるんですけど、そこで、セミナーを開きまして、韓国の主な旅行会社それからメディアですね、
はい、
47社61名ご招待しまして、であの30分ほど私があのプレゼンテーションさせてもらう、和歌山のですね、うん、あのまあ、高野山とか熊野とか、
はい、
そういう観光温泉それから食べ物、
うん、
それからまあゴルフもできますよとか、まあ、そういういわゆる認知度向上をですね、
はい、
やったんですけど、まあ、会場の反応を見ると全く知られてないですね、
は
あ、それからパンダがいるのもほとんどの人は知りませんでしたね、
うん、
皆さんびっくりしてましたね、
だ
からこれからまさにあのチャンスで、
はい、
温泉があってゴルフができて美味しいものが食べられてっていうことになると、これはもう本当にあのリピーターも増えてくるよっていう感じでしたし、
はい、
パンダはね世界的に誰も好きですから、 そんな知らんかったわみたいな感じだったんですね。それで実はあのこの番組でもご紹介したことあると思いますけど、今熊野白浜リゾート空港に大韓航空が去年から3回チャーター便を飛ばしてくれたんですね。で特に3回目今年の1月末にやったやつは、
はい、
なんと4便なんですけど、すぐに満席になると、発売してすぐ売り切れになるぐらい人気があった、
はい、
でこれはまあ、当然ビジネスですから、韓人観光ってい う旅行会社が商品作ってくれたんですけど、アンケート調査するとホテルのサービスがいい、ホテルの施設がいい、
うん、
そこやっぱ食事が美味しいっていうのが圧倒的だったみたいですね。
そうですか。で、
まあ、そこに温泉とかパンダとかゴルフとかっていうのがついてくるんですけど、はい、うんうん、いやこれチャンスなのでということでですね、まずセミナー終わった翌日は韓人観光といって、そのチャーター便の商品設計してくださったところへまずお礼を申し上げ、 それからぜひね、新しい商品も作ってほしいと。でチャーター便はもちろんこれからも増やしますし、まあ、その後大韓航空の副社長にやって定期便化もお願いに行ったわけなんですけど、まあ毎日というわけじゃないので、できれば関空から和歌山に来る商品を作ってくれないかということをお願いしてきまして、それはやりますよと、今でもそういうのもあるんですけどね。関空から和歌山まで車で30分40分ってこれもご存じない、
あ近いというのをね。
そうなんです、はい、で関空に来るインバウンドの海外の旅行者のうち、なんと、みんなやっぱりね、大阪京都なら神戸行くんですよ、和歌山来る人は 3% しかいないんです。
あ、わずか 3%、 わずか
で 3% は和歌山来て、そこから高野山行ったり白浜行ってくれるんですけど、そういう商品をね、作りましょうと。2泊3日だったら記憶コースでね、高野山、で例えば南だったらずっとこう白浜から熊野三山回って、そのまま愛知へ行って
セントレア
から戻るとか、何もその関空関空でなくてもいいし、だそれもだからチャーター便も今度定期便になっても白浜からセントレアから帰るとか、
なるほど、
あるいは白浜から関空、白浜に来て関空から抜けると、いろんな商品作りましょうというようなお話ができました、でその後大韓航空の本社行きまして、ここもね、この副社長さん、私一昨年もお会いして、チャーター便のお願いして、それがまあ去年のチャーター便に結びついたんですけど、この方がチェ・ジョンホさん、副社長さんで、日本の勤務が長くて日本語もとても上手におできになるんで、まあ、日本語で会話ができて通訳入れなくてよかったんですけど、まあ、副社長ですごいやり手の方なんですけど、まあ、彼に、まあ、チャーター便のお礼と、まあ、増便のお願いですね、それから定期便もねぜひお願いしたいと、だから彼はものすごく和歌山も好きだし乗り気になってくださったんだけど、実はアシアナ航空を去年12月に子会社にしたばっかりなんですね、だいたい出資比率が6割ぐらいで完全に子会社にした、で実は完全子会社、つまり大韓航空が1番の、飛行機会社で2番がアシアナ航空ですから、そうですね、大提携
大きなね、はい、
で2年後に合併するんだそうです、完全に一つにしてしまう、でその準備が今大変だと、それからあとは今ボーイングが飛行機なかなか作れなくて、受注したやつがなかなか入らないんで機材繰りも大変なんで、ぜひね前向きに考えたいんだけど、ちょっとその2年ぐらい、チャンスくれと、こういうことでした、
はい、でも楽しみがね、
楽しみですね、
はいはい、ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問お待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。